ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。今月はこの夏東京で開催された日本選択理論心理学会年次大会で、選択理論を生かしている実践例を発表された方々へのインタビューをお送りしています。今年最後の放送となる今日は、こじれた職場の関係に選択理論と題して、経理部の上司との関係を改善した東京の会社員、久保田大輔さんへのインタビューをお送りします。
そもそもどういうことだったんですか？
私は経理をやってるんですけど、私の上司がもともとコンピューターの技術の人間でですね、私の上司に急になったんですね。その中で会社の予算を作れという話が始まったんですよ。で、私自身がですね、自分の方が経理の経験がずっと長いのに、コンピューター技術者の方が急に来て、自分の急に上司になって、予算の作り方を指示をどんどんしてくるんですね。でそれに対して、僕の方が数字とか強いのにもかかわらず、なんでこの人に僕が指示されなくちゃいけないんだと思って、抵抗が始まるんですよ。
もともと久保田さんは経理の専門家としてその会社に入ってるのに、言ったら門外漢のコンピューターの専門家が上司になっちゃったっていう。
そうです。
これはいろんな会社ってよくあることかもしれないですね。かなり反抗したんです。
私が細かいことを結構言われるのが好きじゃないんですよ。で本当は経理なんで細かい方がいいんですけど、でコンピューター技術者の上司はすごく細かくちゃんとやってくれるんですね。なんでその細かい指示がバーってきた時に抵抗しちゃったんですよ。そんな細かいのいらないよって、
はっきり言っちゃったんですか？
顔に出したと思います。
はい、でも態度で言っちゃったんですね。もうお互いに非常に険悪なムードですかね。
はい、どんどんどんどん。で私の方が数字やっぱり力が強いので、それを私は分かってやってたと思います。だから上司は言えない部分はあっていたのを分かっていながらやってたっていう、結構ですね、あまり良くなかったなって今になっても思うんですけど。
今になると部下として良くない態度だなと思うんだけど、
はい、その頃はそれを最善だと思ってやってました。
しかもそれは上司のせいだと思ってらっしゃったんです。
もちろんです。
そんな中、選択論を学ばれたのはどういう理由からだったんですか？
はい、その上司はですね、もともと経営者にすごく気に入られていたんで、この人が上司でいるんだったらこの会社辞めてやろうと思って、はあ、私経理をやってるから、そこで人事的なことも分かれば、はい、まあ経理数字が分かって人事も分かるってことで、もっといいところに就職できるんじゃないかなと思って、それで受けたのが最初です。
そうやって言ったら、ちょっと欲目で受けた選択の心理学が、実は上司との人間関係改善につながって、今も同じ会社にずっといらっしゃるんですね。
そうですね。
辞めてやろうと思ってたのに、
はい、
じゃあその良くなった経緯を教えてください。
はい、うん、まあ、私はもともとですね、いろんな会社行っても人間関係でダメになってすぐ辞めちゃうってことを結構繰り返してたんですね。で、まあ、今回も同じように彼が悪いと思い込んでたんですけど、まあ、その中でですね、講師と研修の中で2つ大きくこう学んだことがあって、はい、1つは自分の願望を押し通して相手との人間関係というのを全く無視したっていうのが1点目。で2点目が責任の概念ですよね。はいはい、他の人の欲求充足を手伝いながら自分の基本的欲求充足をするというやつ、これを全くしてなかったってことを2つ気づいたんですよ。でそれをやっていかないと、多分どこ行っても結局また転職繰り返しちゃうなってことを気づきまして、で改善しようというふうに思って改善しました。
実際それを具体的にどういうふうに実践なさったんですか？その上司の方との関係の中で。
はい、彼がですね、結局僕自身を選んでくれて一緒に仕事をしてくれたっていうのは事実だったんで、これは彼の力の要求を満たしたいなと思ったんですね。で、ありがとうございますって、一緒に仕事をしてくれてありがとうございますって伝えようと思ったんです。
はい、
で伝えようと思って実際に伝えたんですけど、はい、すごい心臓ドキドキドキドキ言いながら、もうすごい動悸をしながら、多分引きつった笑顔でありがとうございますっていうふうに言ったと思います。で1点ですね。はい、
ご上司の方の反応はどうだったですか？
ああ、もうね、顔覚えてないですね。自分のことでいっぱいいっぱいでした。
今久田さんご自身がおっしゃいましたけど、はい、その相手を認める行為ですよね、ありがとうを言うっていうのは。 簡単なようで難しいんですよね、
うん、もうその時は自分の方に目が向いてましたから、うん、やっぱりすごい最初は難しかったですね。
今までその認めたくなかった相手だし、
あ、おっしゃる通りです、ね、はい
はい、でありがとう言ったこともない相手だし、はい、というところですよね。
はい、その通りです。
でもそこを乗り越えて伝えることができた。
はい、できました。
それがまず一つ、
はいはい、で2点目がですね、彼はコンピューターの技術者なので、やっぱり私の持っている会計の能力っていうものは知りたがっていたのは分かっていたんですね。で私自身も教えるのがすごく好きだったんで、彼は聞きたい、僕は教えたいっていう、要は利害が一致してですね、かなりこうやっていきながら会計の勉強をお互いにこうどんどんどんどん伸びていった時にすごい楽しい時間を過ごしてたんですね。
へえ、はい、
それで、まあ、その教えてる時間とかっていうのをいっぱい繰り返していくうちに、だんだんだんだんこうわだかまりが解けていったなっていうのはすごい感じました。
同じ言ったら願望が上司世界って言いますけど、うんうん、こう描いているもの、うん、いい経理の仕事をしたいっていうところで、うんうんうん、いいものを例えば作りたいっていうことで一致したっていうことですよね、はい、そうですね。そしてお互いに学びたいという欲求と、うんうんうん、教えたいっていう欲求もうまく合致した、
はいはい、
素敵なことですね。
ありがとうございます、
はい、その後上司の方との人間関係はどうなったんですか？
あ、もうすごく良くなってですね、で、まあ、ある時にその上司が人間関係にちょっとつまずいた時があって、すごい落ち込むんですよ、何ヶ月も。でもその時にすごく相談を僕に対してしてくれて、で今はすごい元気にまた仕事されてるんですけど、彼が曰くあの時にすごい救ってくれたのは久保田君だってことを、まあ、リップサービスかもしれないですけど言ってくれてるんですね。
すごく素敵な関係ですね、はい、
で今月からまたその上司とですね、同じように予算の仕事がまた始まっていくんで、すごい楽しみだなって感じてますけど。
そうですね、
はい、
振り返ってみていかがですか？選択論を学んだことで得たものがいっぱいありますね、
うん、めちゃくちゃありますね、うん、とにかく今職場にいることが楽しいんです。これは多分選択論を学んでなかったらなかっただろうなっていうのがすごくあるんですね、まあ、職場だけじゃなくていろんなプライベートでもどこでも楽しいし、人間に対してあんまり自信がなかったんですけど、人間関係に関して今はそんなことなくて、いろんな人に対して自分から話しかけられるようになったし、いろんなものを得たと思います。
最後になりますけど、うん、かつて久保田さんは、はい、その選択肢を知る前の久保田さんは、はい、周りからこう呼ばれてたんだけど、はい、こう変わったってありましたよね、はい、ビフォーアフターで、
はいはいはい、
選択肢を学ぶ前の久保田さんはどういう人だったんですか？
感情のジェットコースターっていうふうに陰で言われてたらしいです
そして今の選択肢を学んだ後の久保田さんはどう言われてるんですか？
理想の上司っていうふうに言われてます。
素敵ですね、
はい、
ぜひたくさんの皆さんに選択肢を知っていただいて、はい、いい人間関係で、そしていい上司であり、いい部下であっていただきたいですね。今日は貴重な体験談をどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今日は選択理論の学びを生かして職場の人間関係を改善された東京の株式会社ウェルストーン財務経理課課長久保田大輔さんにお話を伺いました。